ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で、今日のね、ラジオ経営塾もですね、前回に引き続き、芸能事務所のサンオフィスの代表のですね、遠宮社長にね、お越しいただいております。で、今日お話しいただくポイントはですね、売れるアイドルの作り方を4つのポイントで解説しますということで、アイドルね、売れるアイドルってどう作っていけばいいのかっていうのをね、聞いていきたいなと思いますんで、もう本当ここでしかね、聞けないお話なんですけども、お話聞いていきたいなと思っております。では、早速よろしくお願いいたします。
サンオフィスの遠宮です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと簡単に自己紹介の方をお願いできたらと思いますけれども。
はい。はい。渋谷区の北参道の方で芸能プロダクションをさせていただいております。俳優の布施宏、AKB グループの女の子、湘南ベルマーレクイーンなどが所属しております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。ね。またね、芸能プロダクションのね、社長さんのお話ね、聞けるというのは本当に貴重な機会なのでね、とても楽しみにしてますけれども、で、今日はですね、お話しいただくポイントが、売れるアイドルの作り方を4つ。のポイントで説明しますというところなんですが、一つ目がね、どこでアイドルの卵を見つけてくるのか。で、二つ目が、マネジメントをする人がいるのか。で、三つ目はお金どれぐらい必要なのか。で、四つ目は、一緒に夢を追いかけられるかというね、この四つのポイントをね、聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、まずですね、その売れるアイドルの、どこでアイドルの卵を見つけてくるのかというところなんですけれども、ちょっとここについていろいろ教えていただきたいんですが、
はい、そうですね。それこそ本当に メジャーなアイドルグループでしたら、もうオーディションかければもう何千人って来るんですよ。本当に、AKB の一番多い時だったら2000人に1人とかじゃないんですかね。
はいはい、はい。
の確率でしか入ることができないっていうぐらいなんで、それだけ有名ならいいんですけど、根本的に、始めましょうって、アイドルグループ始めましょうってか、誰も知らないところから始めるってなると、やはりその原石をどこに見つけるかっていうと、やっぱり人脈とか、どういうところで見つけることができるかっていうのがポイントになると思うんですよ。
はいはい。
その場合は、たまたま、うちの出身に、ダンスとかが得意な子がいまして、その子はどこから来たのかっていうと、そういう専門学校があるんですね。やっぱり、音楽の専門学校だとか、タレントさんを養成する学校とか、そういうところとお付き合いさせていただいてまして、そこの、卒業生とか在校生とかに声をかけさせていただいているっていうのが見つけるための手段の一つっていうところですかね。
はいはいはいはい。そうですよね。やっぱりね、そういう原石の子をね、ちゃんとどこでね、探してくるかってすごい大事というか、そういう専門学校さんとかともそれは提携して、もうそこから紹介をもらうみたいな。
そうですね。オーディション情報とかがあれば、例えば今度こういうグループ作りますよって言ったら、はい、そこのところで一斉に流していただくとか、たくさん、何校、大阪校があったり、東京校があったりとか、
はい。
と、一斉に出してもらえるとか、はい、そういうふうに、仕組みは作ってます。
すごいですね。やっぱそういうね、それでも、今結構そういう学校も多いんですか、結構。
そうですね。やっぱり、高校を卒業してから、そういう道に行きたかったっていう方は結構いらっしゃるんです。で、本当に専門的に教えてくれてるんですよ。ダンスもそうですけど、音楽のこともそうですし、ちゃんと、やっぱりお金をもらってるってこともあって、専門学校なんで、教えてくれてるっていうのがあるんで、そこから、そこの卒業生というか、っていう習った子は、結構ちゃんとした基礎ができてるというか、なんで、うちとしては、全くの素人の子を採用するよりは、全然もうやっぱり気合が違うというか、
はいはいはいはいはい、はい。
素材が違うというか、っていうところもあります。
うん、すごいね。確かにそういうね、ところだとね、もうある程度のレッスンとかもね、できてるから、まあ、デビューするにも、ちょっとまあ、早いっちゃ早いですよね。
そうです。即戦力になるっていう感じですかね。
はいはいはい。うん、でも、結構ね、そういう、でもそういう、こういうのもっと若い子を、スカウトじゃないけど、ね、募集するときもあるけど、そういう子たちとはどういうふうに。
もうこれはですね、ひたすらオーディションサイトとかあるんですけど、
はい、
他で、もう募集をかけるしかないんですよ。
へえ、はいはい。
どういう風になるのんですよっていうことを、まあこう夢が広がるような、
うん、
まあいわゆる、なんていうんですかね、出目っていうのかな、こういった、こういう、このグループに入れたら、こういうことができるんですよ、こういうことができるんですよっていうことを、ちゃんと明確にしてあげると、まあ、言ってもいいかなっていう子が、やってきてくれるって感じですね。
それもオーディション専門のサイトがある感じなんですか？
そうです。デビューしたい子専門の、多分ね、一般の方あんまりもう本当見られないと思うんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
例えばデビューアイドルって言ったら出てきますよ。
あ、そうなんです
ね。女優とか、
はいはいはい、
そういうの、オーディション女優とかになると、はい、やっぱそういう専門のがあって、女優のカテゴリーで女優のオーディションのところとか、
うん、
アイドルとか、まあ声優さんとかもあったりとかするんです
けど。はい、はいはいはいはい。
結構あります、そういうの。モデルさんとかもあるのかな、うん、
あ、そうなんですね。あ、じゃあそこに、まあそういうオーディションをやりますよっていうのを出して、はい、そっかそっか、そういうふうに。街中でいわゆるね、たまになんかよくスカウトされたとかあるじゃん、はい。ああいうのっていうのはやったりはするんですか？
実はあるんですよ。渋谷で歩いてるとか、原宿で歩いてるとかっていうのあるんですけど、はいはい、本当にいいなと思うじゃないですか。
うん。
大概どっか入ってます。
あ、そうなんだ。
大概入ってます。だよく言われるのが、地方で、
うん、
ね、地方で、まあそういう原石になるような子をスカウトしようと。
はいはいはいはい、はい。
っていうんですけど、これはね、大手ぐらいしかできないんですよ。やっぱりオスカーさんとか、スターダストですって言われたら、
はい、
皆さん信用してくれますけど。
はいはいはい。
やっぱりこれで大手じゃないとなかなか難しいですね。
ああ、うん、確かにね、いきなりね、声かけられてもね、わかんないですもんね、確かに。
そうなんですよ。
ねえ、確かに。ああ、でも本当に、そうか、そういう形で。じゃあ結構、じゃあ地道にここはちょっと募集をかけていくみたいな。
そうなんですよ。なんで、一つでも当たるっていうのかな、うん、グループでもあれば、そこに AKB さんもそうだと思うんですよ。2期生で入りたいとか、
はい、
3期生で入りたいとか、
はいはいはい
はい、まあ、違うグループ同じようなのあったとしても、また、兄弟分っていうか、ね、みたいなのができるとか言ったら、そこに入りたいと思う人が増えることですよね。
はいはい、
一つを当てることですよね、まずは。
確かにね。一個グループがね、ヒットするとね、そこにまたね、弟分じゃないけど、妹分じゃないけど、なんかそういうのもね、なんか出てくるから。はい、なんかそれを本当極めたのが AKB グループみたいな感じですもんね。
そうですね。2期、3期、4期、うん、まあそれで乃木坂さんとかが出てきたりとか、
ね、
いっぱいしたところにそこにやっぱり入りたい人が何千人っていらっしゃるんで。
うん。うん、そうか。そういう意味でもすごいあれはシステムなんですね、なんかね。いや、ありがとうございます。じゃあこの二つ目のポイントで、はい、そのマネジメントする人がいるかっていうところなんですけれど、
はい。はい、
ここはいかがでしょうか、
はい、はい。前回も言ったと思うんですけど、なかなかこれ人と人とのね、ビジネスなんで、信頼関係がないとできないんですけれども、普通の会社だったら、これ、セクハラですよみたいな話かもしれないですけど、
はい。
誰と付き合ってるのかとか、
はい。
ね、まあ、家族関係とかも含めてですね、
うん、
どこに住んでるのかはまずもちろんのことですけど、
うん、
ね、どういう人たちと付き合ってるのかとかも含めて、どういうバイトをしてるのかとか、そういうことも全てをやっぱりマネージャーっていうのを把握しとかないと、
うん、
やっぱり人間関係なんで、いざっていう時に連絡が取れなくなるとか、ね、もう病気になっちゃったとか、
はい、
なった時にもうどうしようもなくなっちゃうんですよね。
うん、いや本当そうですよね。なんかね、せっかくね、準備したイベント、なんかドタキャンとかもね、ありそうですよね。
もう、なんていうんですかね。まあ、アイドルもそうですけど、
うん、
結局、映画とかが分かりやすいと思うんですけど、ドラマとかもそうなんですけど、
はいはい、
その役の人のために、何百人っていう人が、制作もそうですけど、入ってるわけじゃないですか。それを止めるのが一番怖いんですよね。
ああ、確かに。そうですよね。それに準備までにね、動いてる人の数がすごいですもんね。
出てる人はそのシーンで10人しかいないかもしれないですけど、はい、裏方の方たちは100人いたりとかするのは当たり前なんで。
ああ、うん、はいはいはい、はい。 ああ、じゃあちょっとそこをちゃんとするためにも、そういうアイドルの子たちをちゃんと管理する人がちゃんと、すごいな。それがだから本当仕事じゃなくだけじゃなくて、本当プライベートまでちゃんと管理しないといけないっていう。
そうですね。そういうところですね。だからもうマネージャーとか、まだ高校生とか中学生とか言うと、もう本当親子さんみたいに、もうスケジュールとかも全部出したりとか、もうなんかね、先生とやりとりしたりとかね。
ああ。
大変です。はいはい、
そうですよね。で、ちゃんとね、朝本当起きるのかね、起きる電話もね、しないといけないでしょうし。
必ず朝乗った、まあライブとかリハーサル時があるんで、
はい、
朝早かったりするじゃないですか、
はいはい、
その時に、起きたら連絡するようにとかね。で電車に乗ったら連絡するようにとか。
いや、本当そうですよね。いやなんかね、そんなたまに間違えてね、電車乗り間違えましたとかもありそうですもんね。
よくあります。
ね、まだね、特に若い子とかだとね、その辺がね、ちょっとね、抜けてる子もいますもんね。
大変です、あれは。
ああ、じゃあやっぱり、
ね。もともとね、東京の人じゃなかったりとかしますしね。
ああ、そうするとね、電車もわかんないですしね。うん、そっかそっか。じゃあやっぱその辺をちゃんと、そういう原石を見つけてきて、そういう子たちがちゃんと動くように。はい、マネジメントする人がちゃんといないと、
そうですね。
回っていかないっていうところなんですかね。
うんうん、はい。マネージャー大切です。本当に。そういうマネージャー、信頼できるマネージャーを置くってことが大切、ね。
はいはいはい、
はい。は
い、いやー、これはもうね、多分、もう、トーミヤさんの実体験からなんか来てる感じがすごくするなっていう感じで、ね。いや、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、その3つ目のポイントなんですけれども、はい、まあ、これね、なんか、まあ、ぶっちゃけそのお金はいくらぐらいね、そのアイドル作るのに必要なのかっていうところをね、ちょっと教えて出したらなと思ったんですけれども、うん、はい。
正直、ピンキーなんですよ。何人によるのか、3人のグループなのか、10人なのか、15人なのかとか、によっても変わるんですよ。うん、変わるんですけど、
はい、
でもアイドルってやっぱり歌って踊ってるっていうイメージ多分皆さんあると思うんですけど、
はい、
本当にそのまんまなんで、それも私服で踊ってるわけじゃないですよね。
はいはいはい。
可愛らしい衣装があるじゃないですか。ちょっとそのね、
はい、
うん。可愛らしい衣装。もちろんこの衣装代って本当、もう1万2万とかで売ってるものじゃないんで、
うんうん、
オーダーメイドじゃないですか。
はい、そういう
の、
はいはい、
まあまあ何十万ってかかります。
1
着に。まあそれが、15人ではその分いりますよね。
うん、
3人だったら3人ですよ。すみません。
はいはい。
こういうのも必要ですし。あと、曲がないと、
うん。
なんていうんですか、コピーばっかりとかしませんよね、アイドルさんって。聞いたことないけど、
うん、
なんかこ、オリジナル曲があって、
うん、
それを披露してるんで、やっぱり楽曲するのもお金がかかりますよね。
はい。
で、楽曲に基づくダンスが必要になってくると。
うん、
ダンスだって振り付けを、決める方がいらっしゃる、先生がいらっしゃると思うんですけど、
うん、
それだけじゃなくて、それを教える先生、レッスンの期間だってあるんで、
うん、
その教える、先生のレッスン代も必要だし、はい、あとうちで言うと、ボイトレですよね、
はい。
ボイトレも入れてますし、
はい、
もう一つ最近やったのは、MC の先生も入れました。
へー。え、MC を教えるんですか？
そうです。ちょっと元芸人さんだとか、そういう MC とかをやってらっしゃって、
はいはい
はい、面白いことをお話しされてる、うん、司会とかよく やられてるような方を講師にお招きして、
はい、
MC の何を言ったら皆さんに覚えてもらえるのかとか、
はいはい、
そういうレッスンとかもやりますよ。
2
回ぐらいはもう定期的にやろうかなと思って、本当勉強になったんで。
確かにね、ライブとかでね、盛り上げ、ね、そういうね、合間のちょっとね、トークがね、面白いかどうかで、それがまた話題になったりもしますもんね。
毎週毎週、やっぱりライブをするわけじゃないですか。
週末
とかにやるんですけど、
うんうん、
結局、曲ってそんなに変えれないんですよ。衣装もそうですけど。
はい、はい、はいはいはい。
まあ、セットリストっていう、曲がね、1曲目と何曲目とこう変えたりとかありますよ、はい。何十曲とあるうちに、この曲とこの曲。でも、そんなしょっちゅう変えれるわけじゃないです。
うん
ですか、やっぱり何を変えるかって言ったらもう喋ることですよね。
ああ。
ネタを入れるのか、そのご当地の話をするのか、はい、まあ果たして、ただもう一番初めだったら自己紹介のやり方とか。そういうことを教えてくれる先生とかにも、やっぱりレッスン料というのはお支払いするんで、そういう費用も必要になってきますよね。
はいはい、うん、そう、あとね、実際ね、その CD とか、その、そこのレコーディングとか、そっちもまたかかってきます。
そうです。楽曲ですと、やっぱりそれを、レコーディングしてもらって、それをアレンジしてもらって、もう一曲になるまで。
はいはいはい。
お金かかりますよね、それも。
そうですよね。
プロに頼まないとできないんで。
そうですよね。いや、そう考えると結構な投資がアイドルを作ろうと思うと、はい、
本当になかなかお金がないとできないところですよね。
ねえ、そうですよね。でもこれ結構そのスポンサー、お金ある会社さんとかでそういうプロデュースみたいなんもしたりもする場合もあるんですか？
そうですね、お金があるところ、まあよく多分事務所で多分、はい、あの後ろでという方のオーナーとかが、はいはい、やっぱりちょっと全然違う企業の投資の会社が入ってたりとか、不動産屋さんが入ってたりとか、
はいはいはい、
そののは結構聞きますよ、やっぱり。
そうですよね。うん、でもそれぐらいないとちょっとね、結構今聞いてるだけでもね、うん、かける人数分ですもんね。ねえ、いやー、なんかそうなるとやっぱそれなりに、まあまあね、安く抑えようと思えばね、まあいくらでも。
そうです、
まあね、
そうです。もう既製品で、こうやってちょっと自分たちで手縫い仕事やらなきゃわからないですけど、指定レベルでできるならいいですけど、毎回ね、そういうわけにはいかないんで。
はいはいはいはい。ねえ、そうなってくると結構やっぱそれなりにじゃあ投資がやっぱり必要にはなってくるっていう。
そうですね。
そうですかね。はい。ありがとうございます。皆さんここまで聞いていかがですか？
あ、すごいですね。なんかこう見えない世界というか、聞かないとわからない世界。だったので、なんかやっぱびっくりだなって思うし、やっぱそれだけお金かけて、そのアイドル一つ成り立っているのであれば、やっぱその本人には全力で駆け抜けてもらいたいなっていう思いも出てきたりして。
本当その通りです。もうやりきってくれと。病気も怪我もせずにやりきってくれと
思いますよ、ね。ひしひし伝わってきました。
これだからアイドルの子選ぶのすごい大変ですよね、そのオーディションとかで。
そうですね。ね、基本的にはね、もうアイドルになりたい人ってこうね、うん、この指止まれんじゃないですけど、うんうんうん、その子たちがやってくるんですけど、うん、やっぱり初めから人気があるってことはまずないですからね。
ないですよね。
本当に何百人って呼べるようになるとか、何千人って呼べるようになるので、もう本当に時間かかるんで、それに途中で挫折する人っていうのは、大半がそうなんじゃないんですかね。
いや、本当そうですよね。で、あとね、時間かけたからってね、人気に出るわけないじゃないじゃないですか。
ある日、ポッと、例えば9人グループとか7人グループだったりするじゃない、うん、1人、ポッとなんか、有名になっちゃったりとか、
ありますよね。
そのグループが急に注目されたりとかすることがあるんですよ。
はいはいはいはい。
これがまだわからないんですよね、なかなか。
本当ですね。どこで跳ねるかがわかんないですよね。
それはグラビアの場所で、選ばれたのか。まあ、はたまたもうね、あの、なんちゃんじゃないですけど、誰かがこう、ファンの方がね、写してくれた奇跡の一枚が、
はいはいはい。
よかったのかとか、
はいはいはい。
なんかわからないんで。
うん。うん、いやー、ね、ほんとそういうね、大変な、いや業界だなって、本当改めてお話聞いて思いますけど、その最後のポイント、はい、4つ目のポイントで、その一緒に夢を追いかけられるかっていうところなんですけど、ここについてちょっとお話しいただきたいんですけれども。
やっぱり、アイドルって若い子が多いので、うん、あの意外と高校をね、例えば通信にして、上京してきますとか、そういうことって結構いるんですね。
はい、
ってことは、ある程度もう本当真剣に考えてるんだと思うんで、こっちも一生懸命真剣にやるわけじゃないですか。
うんうん、
でも、ある程度本当に頑張ると、達成することはできるんですよ。例えば、うん、ワンマンでこういうところでやろうとか、そういうのとか達成することができるんですよ。うんうん、結構、それを達成しちゃうと、夢が叶っちゃうと、焦燥感みたいなのに駆られて、うん、もう急にまた嫌になっちゃったりとか、人になるとちょっとやっぱりこう、虚無感というか、そういうふうな気持ちになったりとかするので、常に、もうそこがトップなわけじゃないじゃないですか。その上にはまだ上があるわけで、まあ、ひょっとしたらグローバルに行こうとか、そういうことだって考えるので、それを上手に、初めからグローバルのあそこでなんとかやろうとか、グラミー賞取ろうとか、じゃあ多分難しいと思うけど、上手に、夢を見させる、一緒に見るって感じですか、見させることもそうだし、こっちも一緒に見て、共に歩むっていうんですかね、そういうことが大切なんじゃないかなと思います。
確かにね。人によったらね、一回人前でね、舞台みたいなの立っちゃうと、ね、もうそれだけで結構満足しちゃう子も、
はい、
そうですよね、なんかね。
そうなんですよ。もう一回ね、やっぱり華やかな世界になっちゃうと、
うんうん、
出ちゃうと、もう、それで、もっともっとっていう子ならまだあれですけど、
うんうん、
もうそれでもう、やりきったみたいな感じになっちゃうと、うん、もうね、またしばらく、 お休みしようかなっていう気持ちになったりとか、はい、まあ、お休みするのが悪いわけじゃないんですけど、そういうふうになってもう元に戻らなくなっちゃうっていうのが一番寂しいですよね、せっかくそこまで
頑張って。はい。いやー、そうですよね。ね、特ね、よくね、やっぱりそういうアイドルの方とかね、まあ役者さんとかでもね、一回大きなね、ヒットして、ね、そこから、ちょっと、やっぱり休養に入っちゃったりとかって、やっぱよくお話聞きますもんね。やっぱそこをじゃあ、まあ、ここもやっぱマネージャーさんとかがやっぱり一緒に、
そうですね。
フォローしてあげるみたいな感じなんですかね。うん
う
ん、
そうですね。上手にお休みとかを取ってもらいながらの、次には、うん、次の夢を一緒に追いかけようねっていうところが、まあもちろんマネージャーもそうですし、事務所もバックアップするよっていう、姿勢を見せることなんじゃないかなと思います。
ねえ。いや、でもそれ聞いてると本当に、その20年、30年とかずっとね、トップでやってるアーティストの方とかもいるじゃないですか。
はい。
ああいう人たちって本当すごい人って感じなんですかね。
そうですね。もう、やっぱり上手にプライベートも、過ごされてるんじゃないかなと思いますよ。
本
当に、まあ、いつもいつもテレビに出てるわけじゃないじゃないですか。ね、わけじゃないので、やっぱり上手に上手に、やっぱりコントロールされてるってことじゃないんですかね。そういう方がやっぱりトップにまたなるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい。
そういう感覚を持ったりとか、世間にこういうことをやってるっていうこととかをキャッチできるというか、求めてるものはわかるとか。
はい。ねえ、そこのね、なんか感覚がね、一般的な感覚とね、ちょっとスターとしての感覚みたいな、なんか両方いるっていうのが、いやー、これはなかなかすごい世界だなと思って、ねえ、いやー、すごいなと思います。ねえ、ネハさん、どうですか、ここまで聞いて。
いやー、面白いなと思って、なんかこう、輝くアイドルの裏には腕利きマネージャーありみたいな感じなのかなって、ちょっと、
そうです、
思ってきて。すごいですね。なんかマネージャーさんのお仕事って、聞く機会がやっぱなかったので、これ聞いてたら結構ハードだし、なんかやっぱ性に合ってないとできないなって思いました。
そうですよね。自分が出るわけじゃなくて、その、アーティストなりを育って、一緒にこう、寄り添って、成長させていくっていうのはなかなか難しいですよね。まあ、本当にバンドさんとかもそうですけど、バンドの方もそうですけど、もう本当に一緒にワゴン、ワン、ボックスね、ワンボックスみたいなの乗って、運転して全国を回るとか、本当にある話ですもんね、マネージャーさんと一緒に。
いやー、そうですよね。まあでも本当そういうね、下積みからやってってね、なんか本当にスターに、ね、なっていくっていうか、いやー、すごい大変というか、なんかね、まあね、逆に面白さもあるとは思うんですけれど。
そうですね。
ね、すごい。
もうなんかこう本当に人間味あふれるというか、まあ人間が、いるところなんで、ここは芸能事務所なんで、本当に、いろんなもう思いもつかないようなもうハプニングとかいっぱいあるんですけど、まあこれも、まあいい勉強になったなと思うこともありつつ、まあ私としては経営者なんで、できるだけね、会社も成長してもらわないといけないとは思うんで、はい、まあ日々頑張ってますって感じです。
ありがとうございますね。本当貴重なお話ね、聞かせていただきました。ありがとうございます。で、そんなね、富谷社長からね、ちょっとご案内があるということで、はい、よろしくお願いいたします。
はい。今ですね、ちょうどこういうふうに後ろの方で、ガールズユニットのオーディションとかもやってますので、うん、まあ、今回はもうね、締め切りとかもまたもう近くなってますけど、まあ、また、次、新しいグループとかを作るときとかにも、アイドルになりたいんだよとか、私、ちょっとアーティストになりたいんですよっていう方がいらっしゃったら、ぜひサンオフィスのホームページを見ていただいて、ご応募いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございますね。もうアイドルとかね、目指してるとかね、まあ、自分の子供をアイドルにしたいとかね、俳優にしたいとか、そういうね、方ももう大歓迎でございますので、もしね、そういう興味ある方は、サンオフィスで検索していただいたらね、ホームページから、ご応募できるそうなので、ぜひお問い合わせいただけたらなと思います。はい、それではね、今日も楽しいお話ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページより お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。